今月号の声の広場。真面目な話題が多いなぁと感じているリスナーの皆様、ご安心ください。ここからはいつもの広場節、エンターテインメント性の高い話題で、皆様をしっかりと楽しませますよ。日毛連情報部は、高田の馬場に新名所が誕生したという噂をキャッチ。真偽を確かめるべく、早速、高田の馬場2丁目にあるアイブライトの2階にお邪魔してきました。3. 話題最前線。高田の馬場に新名所誕生。さあ、金曜日土曜日はみんなで触れる博物館に行こう。
日本展示図書館付属池田照子記念触れる博物館にお邪魔しております。今私の前には、日本展示図書館の常務理事伊藤信実さんと、それから、小野俊美さんですね。二人ともお忙しい中お時間ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで早速ですが、この触れる博物館、日本展示図書館付属というのと池田照子記念というふうに書かれているんですが、この池田照子さんというのはどのような方なんでしょうかね。
はい、池田照子さんはですね、こちら地元高田の馬場にお住まいの方で、特殊科の方ですね。で、いろいろなところに、福祉関係のところにご寄付などしてますけれども、このアイブライトという建物、これも池田照子さんが建てた建物です。で、この触れる博物館にある部分は日本展示図書館に平成22年に寄贈していただきました。そういう関係で池田照子記念というふうに、つけております。で、触れる博物館と同じフロアに、池田照子さんの記念の部屋もあります。そちらも合わせて、ご覧いただければと思います。
この触れる博物館のご紹介をいただきたいんですが、この触れる博物館というのは どのような博物館になりますかね。
はい、触れる博物館という名称そのままですね、触って、いろいろなものを理解していただくための博物館といいますか、そういったものを企画して、今回、プレオープンさせました。
はいはい、それは、例えば本間和夫さん その日常生活用具の便利グッズのコレクションだったりとか、展示のタイプライターとか、あるいはそういうふうな、 なんか美術的なものとか、そういう多岐にわたるような感じでしょうかね。
はい、そうですね、美術品だけじゃないので博物館という名前にしましたけれども、昭和39年に本間和夫とそれから加藤義則がですね、海外に行った時に集めてきた海外の盲人用具などはじめ、それから日本の盲人用具のいろんな場面での品物も、所蔵してますので、それらも順次、公開していく予定になってます。
はい、で、そのような博物館の中で、その伊藤さんと小野さんのそれぞれの役回りみたいなものってどのようなものなんですかね。
はい、私はこの触れる博物館の館長ということでですね、まあ、一応責任者になります。で、小野の方はですね、実際に、この博物館の準備からですね、運営の方まで、やっております。
はい、ここは高田馬場の2丁目でしたよね、確か。
2丁目です。
はい。はい、で、近くに、大内先生、大内進先生の手と目で見る教材ライブラリーでしたっけ。
はい。
あそこも触る、やっぱり、いろいろな資料が展示されてるんですが、はい、ここの素晴らしいところは、定期的にオープンしているというところがあって、これは大きいことじゃないかなと思うのですが、
はい、
これ開館日っていうのは、どのようになってますかね。
はい、現在まだプレオープン中なんで、暫定的ですけれども、3月いっぱいまでは、毎週金曜日と土曜日の10時から4時まで開館しております。 間に祝日が確かあったと思います。祝日はこちらオープンしませんので、その点お気をつけください、
はい、でこの確か お表明されたのがそのオープンオフィスの前後あたりだったと記憶しているんですが、
はい、
あのじゃあどうですか、あのプレオープンとはいえいらっしゃる方々の反応っていかがですか、うん、
ちょうどあのオープンしたのが11月10日、日本統一図書館創立77年の、その日創立記念日にオープンしました。で実際にあの翌日のですね、あの11日と12日は日展の施設公開でオープンオフィスという施設公開やってましたので、そちらに来られた人たちですね、こちらにあのこういう博物館ができたということで、延べ2日間で73人の方ですかがこちらの方見学に来られました。
はい、で現在展示されているものというのはもうちょっとざっくりとご説明いただきたいんですけど、どのようなものがありますかね。
はい、先ほどおっしゃった大内進先生、そこはあの沢の教材ライブラリーという、はい、名称で開館してますけど、そこに大内先生がコレクションしている、例えば車ですね、
はい、
自動車を理解してもらうとか、例えば船ってどういう形をしているのかという船の模型とか、まあ、その中に城があるんですね、日本の城、まあ、あの西洋の城もあるんですけど、で日本の城のコレクションから今回プレオープンの企画第一弾として、まあ、皆さんにご紹介しようということで、約12のお城ですね、まあ、北から南まで、南はあの熊本城もありますけど、代表的な城を展示しています。
北は会津若松城ですよね、確か。
ね、鶴ヶ城ですね、会津若松城、
はい、他にも展示のタイプライターとかがあったりとかするんですが、ところでこの企画展で日本の城というのを最初に持ってこようというアイデアは伊藤さんと小野さん、どんな感じで話をまとめたんでしょうね。
これはですね、多分あの会議の時には小野さんちょうど駐在してた時じゃないかと思うんですけど大石先生と話しまして、はい、じゃ あの美術品はまああの本格オープンの時に取っておこうと、
はい、
いうところで、じゃあ何がいいかというところで、まあ、あの先ほどあの小野からもありましたけど車という話もあったんですが、まあ、あの日本の城っていうのも今城ブームなんでいいんじゃないかというところで、城を持ってきました。で先ほどですねオープン11月10日ってお話しましたけども、あのプレオープンですね、あの一番最初に来たお客様はですね海外の人なんですね、
はい、あの確か WBUオフィサー会議かなんかで、
そうですそうです、
役人の人たちが来たんですよね。
そうです。でまず最初に日本のやっぱりあの日本の城っていうのも海外の人ご存じないと思いますので、ちょうど良かったなというふうに思いました。
はい、ではあのそもそもこの触れる博物館が構想から完成するまでこのどういう経緯から作ろうというふうに考えに至ったかっていうところからお伺いしていきたいなと思うんですけど、
ですね、これはそれほどあの長期間にわたって考えてたわけではなくて、
はい、
理事長の田中哲司の頭の中にあったかもしれませんけれども、
はい、
ここの場所ですね、こちらあのアイブライトという建物なんですけれども、平成17年に立ち上がってですね、この事務室としてこの部分を私どもが使ってました。最初は UD 推進室、ユニバーサルデザイン推進室といって、食地図とかですね、それから展示表記板ですか、エレベーターなどの表示板ですね、そういったものの制作部門とか入ってたんですけれども、その後それが本館の方に移動しまして、電子書籍推進室という、録音制作の一分野なんですけれども、こちらの職員が働いてましたが、やはりこれも本館の方と一緒にならないとちょっとなかなか業務が難しいというところで本館の方に移動しました。ということでここが空いてしまったんで、でここで何をやろうかという
はい、はい、
そういうところから、あ、じゃああの触れる博物館はどうだというのが、構想が出てきましたので、それから取り掛かったというところですね、
はい、
ですので1年ぐらいですか。
ああ、なるほど。じゃあこのエレベーター降りたあたりからちょっと気になったんですけど、あのピクトグラムっていうんですけど、ああいうのが至る所にあったりとかするのは、はい、やっぱりそういうふうな。
そうです、平成17年の立ち上げの時にですね、もうすでに UD 推進室が入ることが決まってましたので、であるならばここは一つのモデルルームといいますか、あのモデルフロアにしようじゃないかというところで、そういったところのピクトグラムの設置とかですね、それから床面と壁面の明度差を変えたり、 それからドアの色を壁の色とは異なる色にして、ドアの位置を、老美人の方にもすぐに分かるようにさせたりとか、そういった工夫をした建物なんですね。
あ、なるほど。じゃあそういう背景があるから、反対その来る人に誰にも優しい博物館が誕生したという解釈が成り立つと思うんですけど、うん、でこの博物館、さっきの一藤さんのお話だと結構ポンと浮かんでポンと実現したような感じになってましたが、うん、実際オープンまでやっぱり苦労した部分って結構あると思うんですね。展示品 の, その修理だとかいろいろそういうのもメンテナンスとかもあったでしょうし、そこら辺で苦労したことでどんなことありますかね。
まあ、にあのフレル博物館の構想はポンとっていう部分はありますけど、もともと日展では長いこと、例えばあの M 名前さん、
はい、
全盲の絵本さんと、 あの方の個展ですね、日展全体をギャラリーとしたり、あとうちあのやったのは亀尾展、触る、
はい、
高松塚古墳のレリーフを作られた方の展示会とか、そういうのをやってきた時にやはり利用者の方に非常に喜ばれてきたんですね。でこれは一つこういう触れるということで知ってもらえるっていう、まあ、文化事業ですね、それも一つの展示図書館としては必要なジャンルじゃないかと思ってきてるんですね、
はい、
でプレオープンまでに取り掛かった部分では、この博物館を2つに構成されているのは、今あの紹介してきた日本のお城、こういう企画展でやられるギャラリー空間とですね、もう一つは、視覚障害者の人たちに、まあ、50年以上に提供してきた、視覚障害者の人たちの便利グッズですね。でこれが約950点近く日展で保管してきたものをこちらの建物の中に、まあ、あの保存するっていうことで、今収めてるんですね。でそれはあの先ほど伊藤は言いましたけど、昭和39年にですね、日本展示図書館の創始者の本間和夫が、まあ、アメリカヨーロッパを回って、まあ、向こうの海外のですね盲人用具、それを約150点収集してきたものを公開して盲人用具の事業が立ち上がったんですけど、まあ、それらの150点が、まあ、基本的にはまだ保存されてるんですね。それをベースに今950点近い、盲人用具があるんですけど、それも、ここに持ってくるというところで、まあ、この4月からですね、その1点ずつ、品物をもう一度眠っていたものを出してきて掃除をしてですね、品物どういうものがあるのかっていうのを整理してきて収めたというのが一番大変だったと思います。
あ、そうです、ね、なるほど。ですからそういうような何でしょう、日展さんが長らく蓄えてきたそのアーカイブ的なものを披露する場としてこの博物館が誕生したのだろうというふうに今お話を伺いながらちょっと思ったんですが、では実際にそれだけ長らく準備期間を得てその誕生した博物館ですから、収蔵品もプレミアもののやつが結構あるということでご紹介いただければなと思うんですけど、
まあ、先ほどあの950点の盲人用具をジャンル別に分けると一番多いのが展示機なんですよね。展示機の、
はい、
類、まあ、展筆もかなりの数、面白い展筆もかなりあります。で展示機もですね、海外の部分でいくとクレジットカード用の展示機とかこれどういうふうに使うのかってそういうのもあるんですよ、
はい、
であと日常生活用品ですね、例えばあの測り、文字盤に点字がついた家庭用の測りからですね、あと子どもたちが使う、まあ、おもちゃ、それもかなりの数があるんですね。で、まあ、実際にあの利用者の方たちのニーズがそれだけあの日常生活用品であったりおもちゃであったり点字機っていうのがあったと思うんですよね。でそれも変遷的に見るとアナログの時代から今デジタルの時代に変換していったような商品がいっぱいこう変遷も見ることができると。でその中でですね、展示機も本当は話したいんですけど、
はい、
録音図書が来年で日本展示館録音図書の制作始めて60年を迎えるんですけど、
はい、おめでとうございます。
その録音図書を始めるときにですね、テープレコーダーを使うかどの機械を使うかっていう非常にあの検討した機関があるんですね、
はい、
その中の機械としてシンクロリーダーという、
はい、
まあ、キャノンが作った機械なんですけど、そういう機械があるんですね。でそれはあのテープレコーダーと違ってシンクロシートという紙状の A4 サイズぐらいの磁気シートがあるんですけど、そこに録音をすると、であと墨字の文章も、裏面の方に同時プリントできるっていう、
はい、
で試みとしては例えば週刊誌のサンデー毎日が 皇太子様ご成婚特集の中にその音声のシンクロシートをつけたりしてるんですね。であと毎日新聞、シンクロニュースというのも毎日新聞社が出して、それにはあの写真とですね住事務所も一緒に、それで音声が入ってると、
はい、
だから両方で使えるものになるんだろうって検証はしたんでしょうけど、アメリカとかヨーロッパ本間が回った時に向こうでやはりトープレコーダーがもう主になっている、そういうのを見た時に、まあ、テープレコーダーの時代だというふうになってテープレコーダーが始まったと。でその時の機械がやはり大事だったので撮ってるんですね、
はい、
でそういう機械、あともう一つはあの展示の印刷機なんですけど、大量に印刷するには、まあ、亜鉛板の2枚重ねの亜鉛板でプレス印刷して、
はい、
現在、
はい、
展示プリンターの時代になってきてますよね。でその中で あるのが展示一文字一文字がですね名前の棒でこう印字された名前の棒があって、それをはめ込んでいって文章を作って、その上に紙を置いてローラーで圧力をかける、名称はよく分かんないんですけど、まあ、仮に活版展示って僕は言い方してるんですけど、そういう印刷機があったり、
はい、あなんかピンセットみたいなやつでいちいちいちいち拾っていって並び替えて、
並び替えて、
あ
そういうものですね。それとあのフレル博物館の最大の、常設展示品では大内先生がコレクションしているレオナルド・ダ・ヴィンチのそのレリーフがあるんですね、
はい、
でこれはあの世界でも3つでしかなくて、まあ、あのイタリアで作られたものなんですけど、まあ、それにが一番あの来られた人たちですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの作品最後の晩餐を説明するためにこう適したレリーフっていうのが、それがここでしか見られないのでぜひ皆さんに触って触れることで見ていただきたいなというふうに思っております、
は
い、
じゃあ現在行われているのはあのプレオープン企画ということで、日本の城でこれ来年の3月まで終わったら初めてオープンということになるんですが、今後取り組みたいものって何かありますかね。
やはりあの大内先生に協力いただいてやってますので、大内先生があのお持ちになっている、絵画関係のものですね、これはまず最初にやりたいなというふうに思っております。その他やはりあの大石先生の自慢の車のコレクションとかですね、そういうのございますし、あとプレオープン以降いらっしゃった方でですね、あの玩具メーカーの方をお見えになって、玩具メーカーさんお持ちのものをあのぜひこちらで展示させて、皆さんの視覚障害者の方に、触れていただきたいというようなお話も頂戴いたしますし、あるいはあの、まあ、共用品ですね、そういったものもあのこちらの方で、まとめて展示会などしてはどうかというようなのをいただいたりという、私たちだけで考え出すだけじゃなくて、いらっしゃった方からもアイデアいろいろ頂戴してますので、そういったものを順次、できればなというふうに思ってます。
はい、なるほど。こちらの今あの展示スペースの反対側にはこの保管スペースみたいなものがあって、常にいっぱい展示品ありますから、何でしょうか、それらをどのように見せていくかってところでいろいろ想像するのが楽しいと思うんですけど、やっぱりそういうふうなみんなの周りの方々の意見も取り込んでって、本当にみんなでよくしていければいいですよね、
そうですね、
このスペースを、
はい、
ではこのように定期的に開館しているフレル博物館ですね、これが高田馬場に存在したことってすごく意義があると思うんです、すごい重要な意義を持っていると思うんですけど、この博物館が持っている意義というのは視覚障害者にとって、あるいは住民の方にとっても、この博物館がどのような存在になってほしいと願っているかというような、ちょっと難しい質問になるんですが、伊藤さんはいかがですかね。
はい、やはり視覚障害者に対する情報提供って、今まで展示とか録音物とかいうものであって、指先で読む、耳で読むという、そういった形ですけれども、やっぱり触れてみないとわからないもの、説明受けてもこんなものかなぐらいのものしかわからないものがこうやってわかるという、触ってわかるようになるというところですね、新たなあの、まあ、情報提供手段として、やはり日本で一番視覚障害者が多く訪ねてくれる高田馬場にできるっていうのは非常に大きなことだと思います。もちろんあの盛岡にありますね、桜井先生が、はい、あのもともと作られたあの素晴らしい博物館ございますけれども、なかなかあそこまで訪ねるというのも難しいと思いますので、あちらにはなかなか質量ともなかなか及ばないと思いますけれども、こちらで常設展示ができるということは非常に意義あることだと思います。また地域の方もですね、 ぜひ足を運んで見に来ていただければと思うんですね。別に視覚障害者に限っているわけではございませんので、入場も無料ですし、ぶらっと遊びに来て、あ、視覚障害者の方はやはりこういうことが必要なんだなという、そういったこともご理解いただければと思います。
はい、一般の方でもなんか分かりやすいですよね、実際に物を触ってこういうふうに理解してるんだなって。そこら辺小野さんどう思います？
視覚障害者の人たちの便利グッズがここにあるっていうことで、例えば2020年オリンピックパラリンピックに向けてもっと教養品に対しての一般的な理解っていうのが広まるようになってくれるといいなというふうに思ってます。
はい、視覚障害者の世界、視覚障害者の方と一般の方をつなぐスペースとして、
そうですね、
あ、素晴らしいですね、はい、それは本当に。
あともう一つ、企画の中に出てる部分で、今予算の問題があってあるんで、展示の考案したルイ・ブライユの成果ですね、はい、成果の模型をここに展示したいなというふうに考えてるんですね。でもうフランスから図面はいただいてるの でこれをまあ春以降ですね、助成申請をして模型を展示して、この地域の人たちですね、子どもたちにも広くルイ・ブライユのそういう成果にもこう触れていただきたいなというふうに思っています。
は
い、
それは出来上がったらぜひ私も来たいと思います。フランスまで行くお金がないので
ルイ・ブライユはやっぱり大人は知らないけど子供はよく知ってるみたいな人ですよね。はいはい、ヤフーキッズという、はい、検索サイト、子供向けの検索サイトで2016年の人名の検索では1位になってる、
はい、話題になりましたね。
2位が織田信長ですので、ね、はい、織田信長に勝ってるルイ・ブライユですよね。その成果をぜひ展示したいなというのを思ってます。
はい、これは当事者もその一般の方々もすごい楽しみですだなと思うんですけど、ということでこのようにプレジャー博物館の魅力をお届けしてきましたが、残念ながらちょっとそろそろおしまい、終わりの時間が近づいてまいりましたので、最後に伊藤さんと小野さんから一言ずついただいてこのインタビューを終わりにしようと思います。まずじゃあ、伊藤さんの方からお願いします。
はい、常設のこういった触れる博物館ですので、皆さん予約なしに来ていただけます。プレオープンの間は金曜日と土曜日の10時から4時までですので、ぜひぶらっと訪ねてきていただければと思います。
はい、小野さんお願いします。
博物館の方の内装なんですけど、非常におしゃれな空間に作り上げてるんですね。はい、本当に壁もですね白くで、展示品にはダウンライトなんかつけてますので、この空間も今までの展示図書館にはないような空間になってますので、ぜひ来て、まあ一日いろんなものに触れて楽しんで帰っていただければというふうに思ってますので、大勢の皆さんがいらっしゃることを心からお待ちしております。
はい、皆様のお越しをお待ちしております。またここから西牟礼も近いので、ぜひ立ち寄りいただいて、よく購買書か何かでお買い求めいただければなというさらにちょっと営業みたいなものをしておりまして、で、そもそもこの触れる博物館のお問い合わせ先というのは電話番号とかどのようになりますかね。来たいんだけどちょっと場所が分かんないとか。
はい、またですね、専用の回線引いておりませんで、日本展示館の代表番号におかけください。東京03-3209-0241です。
はい、まだプレオープン期間中ではありますが、触れる博物館にお邪魔しまして、日本展示図書館の常務理事伊藤信実さんと、それから小野俊美さんにご出演いただいて、この触れる博物館魅力をたっぷりお届けしてまいりました。お二人ともお忙しい中お時間ありがとうございました。
ありがとうございました。
日本展示図書館付属池田照子記念触れる博物館についてご案内します。開館日は毎週金曜日土曜日、ただし祝日年末年始は休館となります。入館無料で、開館時間は10時から16時までとなっています。詳しくは社会福祉法人日本展示図書館までお問い合わせください。電話は 03-3209-0241 です。